障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか。小林奈々江です。世田谷ハートステーションは障害に寄り添うみんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしくみんなに優しいラジオの目線でお届けします。さあ6月ですね。雨の季節です。ムシムシジメジメとこれからそんな時期に突入していくわけなんですけども、植物や小さな生き物たちにとっては恵みの雨でもありますよね。ちょうど1ヶ月ほど前にですね、娘と、郊外の大きな公園に出かけたんですが、その敷地内にため池があって、そーっと覗いてみたんですね。そしたら可愛いオタマジャクシがいっぱいいました。あの子たち雨が降ればきっと喜ぶんだろうなと思うんですが、今頃後ろ足が生えて前足が生えて立派な大人に成長しているのでしょうか。ちなみにですね、アマガエルは雨が降りそうになると繁殖期で鳴くとも昼間でも鳴くのが大きな特徴だそうです。彼らのレインコールを受け取ったら雨が降っても心穏やかに過ごせるような気がします。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。さて前回は車いすソフトボールについてオリンピアンの高山樹里さんにお話を伺いましたが、今回も引き続きスポーツについての話題をお届けしましょう。東京都障害者スポーツ協会の佐々木由美さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、はじめまして。東京都障害者スポーツ協会の佐々木です。本日はお招きいただきありがとうございます。
ようこそお越しくださいました。まず佐々木さん、東京都障害者スポーツ協会についてどのような活動をしているのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、東京都障害者スポーツ協会は障害のある方たちがスポーツを通じて健康を増進し社会参加を促進することを目的に設立された公益社団法人になります。誰もがいつでもどこでもいつまでもスポーツを親しむことができるために大きく6つの柱を取り組む協会になっております。
大きく6つということで、まず1つ目は、
はい、1つ目は障害者スポーツセンターの運営になります。東京都障害者総合スポーツセンターと東京都多摩障害者スポーツセンターの2カ所の障害者専用のスポーツセンターを運営し、障害のある人が気軽にスポーツを楽しめる環境を提供しております。
2つ目は、
はい、2つ目は障害者スポーツ大会の開催です。都内各地でさまざまな障害者スポーツ大会を開催し、競技力の向上とスポーツを通じた交流を促進しています。今年10月に滋賀県で行われる全国障害者スポーツ大会への選手団の派遣も行っています。
なるほど。3つ目は、
はい、3つ目は地域における障害者スポーツの振興になります。
はい、
障害者専用のスポーツセンターは都内に2カ所ありますが、皆さんがどこでもスポーツを楽しめるよう東京都62自治体の障害者の皆さんのスポーツ環境を整えるお手伝いもしています。
はい、
世田谷区はもちろんのこと、神津島や大島など諸島にもお邪魔して一緒にスポーツを楽しんでいます。
そうなんですね。
はい、
では4つ目は何でしょうか。
はい、4つ目はパラアスリートの競技力向上と競技団体の運営支援になります。将来有望なパラアスリートの発掘育成事業や競技力向上のための練習会などを実施しています。また都内で活動する競技団体の体制強化を支援しております。
5つ目はどうでしょうか。
はい、5つ目は障害者スポーツの理解促進普及啓発になります。今までお伝えしたような内容のご紹介や障害者スポーツの魅力を広く伝え、障害のある人のスポーツ参加への理解を深めるために活動を行っています。
普及活動もね、大事ですね。じゃあ最後の6つ目は。
はい、最後の6つ目はパラスポーツトレーニングセンターの運営になります。 こちらは障害者スポーツセンターとはまた違い、パラスポーツの競技力向上を拠点とし、競技団体や障害者の方が安定的、継続的に練習できる環境を整備しています。
東京都障害者スポーツ協会の活動の中でも、東京都障害者スポーツ大会という大きなイベントがあるんですね。で、実は5月10日土曜日です、先月、東京体育館で開会式が行われたということなんですけども、その様子など詳しく教えていただけますか。
はい、東京都障害者スポーツ大会は都内在住の方を対象とした都内最大の障害者スポーツの祭典です。身体、知的、精神の3つの障害区分で様々な競技を行われます、この大会は障害のある人のスポーツ参加を促進し、健康増進や社会参加を支援するとともに、都民の障害者に対する理解を深めることを目的としています。
はい、
全国障害者スポーツ大会の東京都代表選手団の選考会も兼ねております。実はこれ歴史も古く、
はい、
昭和26年1951年から行われてきた、
はい、
東京都身体障害者スポーツ大会と、1984年から行われてきた東京都知的障害者スポーツ大会、東京 UI ピックを平成12年に統合し、今の東京都障害者スポーツ大会として開催しております。そして平成18年度から精神障害部門を設け、身体、知的、精神の3つの部門で競技を行い、毎年4500名程度の選手が参加されます。
はい、
選手もとても多いんですが、実はこの大会、支えてくださる競技役員の方々やボランティアの方々は約6500名と、非常に多くの方に支えていただいております。
選手以上にボランティアや皆さんがすごく多いということで、はあ、ありがたいですね。
本当にいつも本当にありがとうございます。
競技種目はどういった感じなんでしょうか。
競技種目は水泳や陸上の個人競技と、サッカーやバスケットボールなどの団体競技などが行われて、合わせて14競技19大会になります。で、これ競技数より大会数が多いのは、
はい、
例えばバレーボール競技では身体部門の聴覚障害者対象の大会と、知的障害者の対象の大会、そして精神障害者の大会と3大会を実施しているので、数が多くなっています。
そうですよね。ちなみに注目の競技みたいなものってありますか。
まあ、いろいろおすすめしたいところではあるんですが、
はい、
この都大会でも実施するボッチャとか車椅子バスケ、
はい、
陸上水泳などは、実はパラリンピックでも実施されている競技で、
はい、
まあ、東京2020パラリンピック大会などをきっかけに、多くの方々に知っていただいて応援していただいているんですが、
はいはい、
実は皆さん、あの STT って競技ご存知ですか。
STT あんまりわかんないですね、ちょっと、
STT っていうのは、はい、サウンドテーブルテニス、音の卓球と言われている視覚障害者の方の卓球になります。この目の見えない人が卓球できるのって思う方もいるかと思うんですが、
はい、
できるんですよ。これは
すごい。
みんな、あの視覚障害のある人たちなんですけど、全く見えないという方から、
はい、
ちょっとぼんやり見えるかなという、まあ、見え方に差がないように、
はい、
全員アイマスクかアイシェードをして全く見えない状況で、本当に音だけを頼りにして行う卓球になります。
そうなんですね。
で、こちら日本独自の競技になりますが、
はい、
はい、歴史は古く、戦前の1930年代に栃木県の足利盲学校で行われてたという記憶も残っております。ですので、私たち日本人は古くから道具とかルールを工夫してスポーツを楽しんでいたんだなっていうことが分かる競技となっています。
そうですね、やっぱりスポーツっていいですよね。
本当にいいですよね。
それでは、あのここでですね、佐々木さんのリクエスト曲をおかけしたいと思うんですが、
はい、
先ほどね、ちょっと打ち合わせで軽くお聞きしたら、佐々木さんってラジオが身近なメディアだっていうふうに伺っているんですけども、
はいはい、まあ、母が、まあ、アナウンサーをしていて、 ラジオのパーソナリティをしてたっていうこともあるんですが、まあ、小さい時からとにかくラジオがある生活で、はい、今もあの我が家では朝一の会話は、うん、おはようって言ってラジオつけてっていうのが、まあ、最初の一言ぐらい。
嬉しい。
もうラジオと一緒にこう大きくなったようなもので、
はい、
もう勝手ながらあの、うん、いつか呼ばれた時に何リクエストするみたいなものを、うん、まあ、よく家族でご飯食べながら話してたぐらいなんで、まさかその夢がね、だから今日出させていただくにあたり、
はい、
リクエストしてもいいんですかみたいなね。
もちろんですよ。
そんな感じなんですが、
めちゃくちゃ嬉しいです。
もうこちらこそ嬉しいです。
じゃあどんな曲にしましょうか。
ありがとうございます、
うん、
私の大好きなクランベリーズのドリームという曲なんですが、はい、実はこの曲は20年ほど前の、はあ、トム・ハンクスさんとかメグ・ライアンさんが出てた映画の主題歌の曲なんですが、
はい、
私 の, あの年間のアップルミュージック第1位の曲をずっと10年ぐらい撮り続けてる曲で
うんうん、うん、
なんで好きなのかなと思ったら、うん、まあ、歌詞が、
はい、
実はこれに出るにあたって初めてあの日本語訳を見たら、
は
あ、もう私の人生毎日変化するいろいろな形でっていう歌い出しなんですけど、
は
あ、まあ、とにかくポジティブな曲、元気をもらえる曲なんで、うん、まあ、今日この放送を聞いていただいている皆さんにもちょっとそっと応援してくれるようなポジティブな曲なので、
はい、
ぜひちょっと聞いていただけたらなと思っております。
めちゃくちゃ嬉しいです。それでは佐々木由美さんのリクエストでクランベリーズでドリームス。クランベリーズドリームスでした。今日のゲストは東京都障害者スポーツ協会の佐々木由美さんです。5月と6月にわたって行われる東京都障害者スポーツ大会についていろいろとお話をお伺いしています。さあ、今年の第26回は始まっていますが、来年以降のため参加資格などについても教えていただけると嬉しいです。
障害者手帳の交付を受けた都内在住の方なら、うん、どなたでもチャレンジすることができます、はい、ただ障害の部門によって出場できる年齢は少し違ってきます、
うん、
知的障害部門でならば小学生から、身体部門、精神部門は中学生からになります。ぜひ多くの皆さん出ていただきたいので、東京都障害者スポーツ協会のホームページをご覧いただけたらと思います。
本当今年はですね、日本で初めてとなるデフリンピックが東京都でも開催ということで、それが11月にありますから、はい、本当にこうトップアスリートの素晴らしいパフォーマンスというのをすごい間近で見られるチャンスでもあるんですよね。
まさに選手の息遣いとか、
はい、
汗とか、まあ、そういうところが一番近いところで見れる大会になってるかと思いますし、今度デフリンピックに出るような選手たちも実はエントリーされていますので、ぜひご覧いただきたいなと思っております。
で、あの前半部分でも滋賀で開催される大会ってありましたよね、
はい、
それの選考も兼ねてらっしゃるんですか。
そうなんですよ、
うん、
今回は4500人 の、はい、あの選手の方たちが大会に参加されるんですが、だいたいそのうちの400名ぐらいが選手として東京都の看板を背負って、
はあ、
滋賀県で、
うん、
はい、あの行かれるので、ぜひその選手の決まるところを生でご覧いただけたらなと思っております。
そうですね。応援っていうのは自由に行けるものなんでしょうか。
あの基本的には申し込みだとか入場料とかかからないものになりますので、
うん、
ぜひ一人でも多くの応援をお願いできたらと思います。
そうですよね。ではそんな協会としてこれから力を入れたいことっていうのはありますか。
東京都では2030年までに、
うん、
障害のある方の都民のスポーツ実施率 50% を目標としてます、
はい、
今最新の調査では 46.6% とあと少しというところまで来てはいます。
でもすごい高い数字。
そうなんですよ、
うん、
とはいえこのあと少しっていうのが大変なのと、はい、あとじゃあ 50% に達成すればはいこれで終わりっていうわけではない、
うん、
なのでその環境をいかにアップデートしながら継続していくかが大切になってきます。
そうですね。
私たち東京都障害者スポーツ協会では障害のある人もない人も共にスポーツを楽しめるようなインクルーシブなスポーツ環境の整備を進めていきたいと思います。で特に地域のスポーツクラブや団体、公共施設の皆様と連携し、障害のある方が身近な場所でスポーツを楽しめる機会を増やすネットワークの構築や、専門的な知識やスキルを持つ指導者育成プログラムの充実、そして 障害者スポーツへの理解と支援を広げるための連携を強化する企業の皆様や地域社会の皆様との連携強化をしっかり取り組んでいきたいと思います。ですので今日は世田谷の皆さんとつながれるようなこのような機会を作っていただき本当にありがとうございます。
こちらこそです。でも障害者スポーツができる施設っていうのは本当に限られていると思いますし、私たちが普段使っている施設とは全く違ったものになるんでしょうか。
障害のある人の専用施設って実は日本に5箇所しかないんですよ、
は
い、
はあ、
そのうちの2箇所が東京都にあります。
はい、
ただその2箇所だけではなかなか足りないので、うん、皆さんのお使いの公共スポーツ施設でもお使いになれるように、
うん、
私たちの方がお邪魔しながら少しアドバイスをしながら椅子があると使えますよとかこういうのどうですかみたいな皆さんのお使いの公共スポーツ施設でも一緒にできるような工夫のお手伝いなどもさせていただいてます。
そうなんですね。利用者さんの反応っていうのはどういうふうに変わっていますか。
最初は例えば中途障害、お仕事バリバリやっていて障害を持ったような方が、はい、奥様と一緒に手引っ張られて来てた方が、うんうん、そのうち元気になってお仲間と飲みに行くので、
うん、
もう奥さん来ないでって言ってねなんか自分でもバリバリいろいろ活動の枠を広げられたりとか、あとは障害当事者の方が、
はい、
自分の経験を生かしてということで自分が指導する側となって、
うん、
障害当事者の方たちにご指導行かれるようになったりとか、本当に新しい第2第3の人生の広げていかれている姿をこう間近で拝見することができてます。
いやそれ佐々木さんやりがいですよね。
いやもう本当にもういつもこうすごいなと思いながらね見ております。
ねえ、だから本当仲間もどんどんできていってで自分の目標も立てて生きることっていうのもすごく楽しく変わっていってやっぱスポーツってすごいなって改めて思いますね。
そうですね、スポーツの力はすごいですし、やっぱり皆さん一人一人が、
はい、
エネルギーがすごいんですよね。だから逆に私たち元気をいただきながら仕事をさせていただいております、
うん、こういう要望があるみたいなのってありますか。利用者さんからこういうことがもうちょっとやってほしいなとか希望があったりとかってそういうのはどういう声が届いていたりしますか。
やっぱり身近な地域でスポーツができるようになりたいっていうことが多くいただいておりますので、うんうん、お仲間と行こうとした時に障害があるからなかなかちょっと使いづらいところがあるとか、
うんうん、
場所がいくつかの中に限定されてしまうとか、
そっか、
うん、あとはお一人でなかなか行く方が難しい方もいらっしゃるので、うんうん、その時に少しサポートとか介助してくれる方をお願いしてなきゃいけないんですけど、
うんうん、
そうするとやはり時間もかかったりとか、うん、機会も減ってしまうということで、
はい、
少しサポートしてくださる方も増えると嬉しいっていうお声もよく聞きます。
そうですよね、本当に世田谷はですねパラスポーツもすごいこう、うん、応援している自治体だと思いますし、うん、実際に大会が行われる場所も世田谷区とてもありますからね、応援に行きやすい環境ではあると思いますので、ぜひお聞きのリスナーの皆さんもですね、障害者スポーツ協会のホームページを見たり、スポーツ大会についてもちょっとチェックしていただきたいなって思います。
お待ちしてます、
はい、今日のゲストは東京都障害者スポーツ協会の佐々木由美さんでした。次回も引き続き障害者スポーツについてお伺いしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今日は世田谷区野沢の閑静な住宅街にあるガーデンカフェ時空です。自分らしく働ける場として主に精神発達知的な障害を持つ方が働いています。もともと大家さんの自宅を改装してオープンしたカフェは学芸大学駅から歩いて12分ほどです。その名の通り緑豊かなお庭が自慢のカフェはテラスでお茶を飲みながら四季折々の草花を眺めることができ、お庭で収穫した果物などを利用したドリンクやスイーツも楽しめます。代表の小平明俊さんにお話を伺いました。
社会福祉法人春ガーデンカフェ時空の管理者をしております小平明俊と申します。2020年の10月にオープンしました。もともとここは大家さんのお家 でちょっと法人とつながりのある、大家さんで、ここをぜひあのカフェをやるような、就労支援 B 型の施設にできないかというお声がありまして、法人の方でオープンしようというふうに計画を進めて、お庭はあの本当に四季折々、春はまああの桜も咲きますし、花街道もすごい綺麗でして、ジューンベリーですとか山桃などの、あと柚子、冬は柚子なんかも取れて、それをジュースにしたりジャムにしたりして、あのお客様にもご提供したりしております。あのサラダですとかっていうところは、あの世田谷で作っている野菜を仕入れさせてもらって、あの提供しております。ギャラリー右側というところが、まあ、あのにお任せしてるんですけども、だいたい格好きで作家さんに入っていただいて、またその作家さんを絡めたイベントですとか、あとその他にもコンサートだったりというのは自主的に、行っております。6月もコンサート、作家さん関係でコンサートと、あと寄席をですね、年に数回、入船亭遊興さんという方が、ずっと定期的にやっていただいているんですけども、落語なんかも、6月行う予定があります。はい、雰囲気としてはあの楽しく働いてもらいたくあのやっております。はい、お庭を眺めながらゆっくり時間を過ごしていただきたいというコンセプトのカフェです。皆さんぜひあのお越しいただけたらと思います。
今日は世田谷区野沢の閑静な住宅街にあるガーデンカフェ時空をご紹介しました。時空ではたびたびイベントも開催しています。壁にはギャラリー右輪が併設してアート作品も飾られていて、マルシェやワークショップ、コンサートにも利用できます。イベントは時空のホームページをチェックしてみてくださいね。また貸し切りのご予約もできますので、詳しくは時空03-6805-2174 03-6805-2174 までお問い合わせください。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。ゲストの東京都障害者スポーツ協会の佐々木由美さん、すっごく素敵な方でしたね。ラジオが日常にある生活っていうのも嬉しかったですし、今日の日のためにいろんな準備をされてくださってね、本当にお人柄が素晴らしい。惚れました。また次回もどんなお話が聞けるんでしょうか。楽しみです。さあ、番組ではあなたからのメッセージも募集しています。宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com までどうぞ。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。